そう、ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは。内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。ここで、番組開始早々ではありますがお知らせがございます。シーズン3本日で最終回です。まあね、シーズン1からやってきてね、あのワンクールと銘打ちまして、ワンクール、まあ、3ヶ月ですね、3ヶ月やって、もう3ヶ月目はシーズン2、そしてシーズン3もう3ヶ月というわけでね、9ヶ月もですかやってきたわけですが、本日でラストというわけで、序盤をやってもしょうがないんでね、あの続くわけですよこれからも。ただ、この時間帯でやる、この番組は終わると、なぜなら10月、もう10月入ってるじゃん今日から。だから10月からというとおかしいけども、次の回から、放送時間が変わると。最初この番組もね遅い時間にやってたんですよね。やってたんだけれども、ワンクールっていう番組を続けたところ、本当にワンクールで終わるんだっていう風に文化放送の人から思われまして、次もやるんですけどってスタジオとかね、あのスタジオじゃない放送時間を、ここ撮りたいですって言ったら、もう他の番組がありますよって言われてね、まあ、泣く泣くというとあれですけれども、明るいうちから、ダウナーな番組をやることになっていたわけですが、新しい放送時間は毎週日曜日24時30分から放送というわけで戻ったわけですね。まあ昼も良かったんですが、やっぱり深夜でいいんじゃないかなみたいな流れもありつつ、みんなで行っていたわけですが、晴れてというか、新しく、放送時間が、日曜の24時30分からというわけで戻ってきますと。放送時間移動後の最初の放送は10月11日日曜日です。よろしくお願いします。というわけでね、まあこれからどう番組展開していくか、分からないというか特に決まっていないわけですがまだやろうと。ただ最近は内山もねなかなか映画も見に行けず、特に外で遊ぶこともあんまりなくというわけで、ね、ネタが枯れてきた感じがありますけれども、まあ放送うまく映って思い出したけど、この日曜の深夜ってね、次また朝起きたら学校かとか会社かみたいな、まあ人によっては憂鬱な時間なのかもしれないからね、なんかそんなことも思い出してきましたけれどもね、まあ、どうなることやら分かりませんが、改めましてよろしくお願いいたします。というわけで最終回やっていきましょうか。内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ13スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームカンナさん、東京都、21歳。内山さんこんにちは。初めてメールを送らせていただきます。内山さんの淡々とした口調がとても聞きやすく素敵だなと思っております。シャープ10の回を聞いていた際に気になった単語がありました。記憶がごちゃ混ぜでテレコになっているかもと言われていたのですが、私の勤めている会社でもテレコという言葉を使用しますが、しますと、ところが後輩にテレコって何ですかと聞かれたことがあります。私としては周りの人が互い違いになるような意味で使っていたので、同じように、使用していましたが、後輩に聞かれたことであまりポピュラーな言葉ではないことを知りました。もしかしたら我が社用語、その会社の用語なのかもと思っておりましたが、内山さんも使っていたので勝手に親近感を覚えてしまいました。内山さんもこれって自分の周りだけで使っている言葉かなというものはありますか？もしありましたら教えてください。季節の変わり目で体調を崩しやすいとは思いますが、何卒ご自愛くださいませ。ありがとうございます。テレコね、まあこれは業界用語とかじゃなくて一般的な言葉だと思いますけどもね、逆さとか反対とかっていう意味だとは思いますけれども、自分の仕事で言うと、アニメの収録をする中で、台本を持ってやるんですけど、台本を印刷したものに対して、ここを変えてくださいっていう修正が来るんですよね。書き直してくださいとか、セリフが変わりましたとか、ここの絵が変わりますとかっていうのが書いてあるんですけれども、それでよく、このカットとこのカット、隣り合ってるやつが、反対になりますと。後から来るやつが、 実は先ですみたいなことでテレコですって書いてあったりするのでね、なんか覚えた記憶ありますけどもね。他になんか自分の周りでそういう業界用語ってあるのかな。まあ知らない間にね、いろいろ使ってることはあると思いますけど、ラジオで言うとこう今目の前にこうマイクの横にレバーみたいのがあるんですけど、これカフとかって言うんでしたっけ？カフです。あ、うちのプロデューサー。でもこれ使い方僕もよくわかんないんでね、何もいじってませんね。だってこの番組がトータルでね、一人でやってるやつが39回目だそうですけど、いまだにこう自分でこう時間を計ったりしてないわけでね、何ももう無の状態で喋ってるだけですから、だからこう知らない間に、あ、今日はあのコーナーできなかったなみたいなことが起こるわけですよ。なんでね、こんななんとか用語とかね気にしなくてもいいのかもしれないし、ダメなのかもしれないしね。まあそれはね、頑張っていこうっていう話ですよ、ね、一緒に頑張っていきましょう。続きまして、ラジオネームリーサさん、愛知県。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。以前どこかで内山さんはクロリが好きだという話を聞いたことがあるのですが、内山さんが学生時代によく聴いていた音楽は何でしょうか。あ、クロリっていうのはバンドのことですね。世代的に近いのでゴーイングステディさんやギンナンボーイズさん、ガガガスペシャルさんなど聴いていましたでしょうか。それともエルレガーデンさんやラッドウィンプスさんでしょうか。同じ世代の人間はみんな彼らの音楽を聴いて青春時代を過ごし、時には大声で歌いながら坂道を自転車で下るなんてってことをみんなやってると思っているのですが、内山さんはどうだったのか気になってメールしてみました。今でも彼らの曲を聴くと当時を思い出すので、当時聴いていた曲の時の思い出なんかもありましたら教えていただけると嬉しいです。それでは失礼します。あ、なるほどね。クルリーは今でも聴いてますしね。まあ高校の時すごい聴いてましたけど、今でもやっぱ新譜出ると買ってね、聴いてますけどもね、最近の新曲も良かったですね。でもCD 買ってびっくりというか、まあ今の時代の流れだなと思うのが、最近のクルリの新しい CD がそうだったんですけど、大体こう初回限定版に大体 DVD とかね、全く違う CD とかがついててね、まあ値段がそれによってその単体のものと変わってくるんですけど、今回のやつは最近やったライブの十何曲やったやつが CD としてついててね、もう2枚組で新しい新曲とそれがついてて、若干値段は上がるんだけども、まあそれ買いましてね、もうやっぱそういう特典を結構もうがっつりつける時代なんだなっていうかね、もうそれライブだけでも出しても売れそうなもののね、新譜とくっつけるんだなっていうのはびっくりしましたね。まあ配信がね、それだけ増えたっていうことでもあるのかもしれないんですけれども、まあ、高校の時何聞いてたかなとか思い出してみるんですけれども、銀杏ボーイズね、結構聞いてましたね。今でも iPod にあるんでたまに聞きますけど、あとエルレガーデンとかラッドウィンプスはね、友達がすごい聞いてた覚えもありますね。なんか高校の時カラオケ行ったらみんななんか大体こういうの歌ってましたね。どっちも英語詞が多いですよね、確か。なんかそんな思い出ありますけども、あとはそうね、なんかこういろいろこう話してるとセンチメンタルな思いになってくるのが良くないですね。次のメール行こう、もし。続きまして、ラジオネームラーメンとプリンさん、内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。私は音楽大学の1年生なのですが、すごい問題だ、悩んでいることがあります。どうにも先輩という存在が苦手なんです。挨拶はもちろん他にもいろいろなことに気を使いすぎてしまいます。例えば、私はまだ下手くそなのに先輩方と同じ部屋で練習していいのかと思ったり、先輩方は皆さん良い人なのですが、私が気にしすぎる性格なのもあって気づかれしてしまいます。上下関係はこれからずっと切り離せません。内山さんは先輩方とどのように接していますか？長文失礼しました。先輩ね。どうなんでしょうね。まあ、いろんな、業界だったり、いろんな、社会によって、あれは違うと思いますけどもね。まあ、僕も例えばこの番組撮ってみても、スタッフさんは僕より年齢上ですからね、みんな。先輩といえば先輩なんですけども、まあ、特に何も変わらずね、内山の場合は、まあ、仲良い、良さの度合いみたいので変わりますけど、年下、年上、特に変わらないというかね、誰に対してもあんま構わないんでね、まあいいか悪いか分かんないですけど、普通でしょうかね。まあ、だから、先輩方と同じ部屋で練習していいのかって、いいんじゃないのって思っちゃうんですけどね、よく分かりませんね。事情があるかもしれないからね。まあでも、 自分の周りで考えてみると、上もそうなんですけど、最近は特に女性声優の方とかで若い人が多いので、下の年齢が下の人と仕事をすることもすごい普通になってきて、その時になんかふと考えてみると、キモい年上の人だなって思ってるんだろうな。そう、確信してね、生きるようにしてますけどね。調子に乗らないように。だから、一緒に頑張っていきましょう。続いて。ラジオネーム今日の真帆さん、内山さんこんにちは。先日神谷博さんと小野大輔さんのラジオを聞いているとマッドマックスの話をされていました。そこで内山さんは他の声優さんと映画についてお話したりするのか気になりました。教えていただけると幸いです。あ、そうなんですか。マッドマックスの話を、その後だと思うんですけど、小野大輔さんとね、なんかスタジオで会った時にマッドマックスの話しましたね、軽く。どういう話したかよく覚えてないんですけど、なんか面白かったよねみたいな話した覚えありますけどね。まあでもなかなかそれはレアなケースであったりして、特に他の声優さんと映画の話ってあんましなくて、なんかむちゃくちゃ本数映画見てる声優さんってあんまり見かけなくてね。なんか年に100本見てる人とか、なんかそういう人あんまり知らないので話す機会もないみたいな感じで、それよりはなんか、裏方のスタッフの人とかと、そういう話してることが多いかなっていう気もして、ですけどね。まあ、とは言いながら、最近映画全然見れてないので、見たい映画のリストも溜まりつつあるわけですけど、最近で言うとね、実写版の進撃の巨人も結局どっちも見てないですからね、まだ。あと、ナイトクローラーとかもね、キングスマンみたいなぁ。あれだよね。ほら。あれの監督ですから。みたいですよね。あと、ピクセルね。予告で見てすごい面白そうだなと思ったんでね。あと、テッド2とかね。早く見たいなと思っている最近でございます。続きまして。ラジオネーム、ガンちゃんさん、東京都21歳。うっちー、こんにちは。突然ですが、最近の私にとって衝撃の出来事をお知らせします。衝撃ですか。私はアルバイト先の社員の人でとても好きな人がいました。30歳で年も離れています。あまり話す機会はないのですが、とても良い人で、一つ一つの仕草が可愛く、会うたびにときめいていました。それが急に仙台に移動になってしまったのです。東京から仙台へ。本当に急で、あと5回も出勤しないというのです。アルバイトはしていて、なるほどね。本当にショックで、やけ酒の日々を送っていますが、本当かな？こんなに辛いなんて、社員の人に恋をしていたんですかね？してたんじゃないの？短い間でしたが、久しぶりにこんなピンク色の日々を送りました。本当にショックすぎてメールを送らせていただきました。ピンク色の日々って言うとなんかいやらしい感じになっちゃいますけど、まあまあ、ときめきの日々だったと。どうなんでしょうね。まあ、仙台に移動でしょう？まあね、もう本当に外部の人間なんでね、もう身も蓋もない、答えしか出せませんけどね。まあ、次に行けってことですよね。もっといい人が現れるぞと。すぐ忘れるでしょうからね、そんなことはね。違う人、いいなってなったら、あんな人好きだったっけみたいな感じでね。まあ、忘れるでしょうね。あるいはですよ。まあ、ここでチャレンジして、実ったとして、遠距離恋愛を始めるっていうね。まあ、遠距離恋愛苦しいなと思う時もあるかもしれませんけどね。遠距離、そういう人生もあるんじゃないかなと。頑張ってください。というわけで皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン3。
続いてコーナーに参りましょう。リスナーのスイッチ。このコーナーではリスナーの皆さんがハマっているもの、内山聖輝に進めたいと思っているものを紹介するコーナーです。今日は私一人で、進めていきたいと思います。ラジオネームヘナチョコさん、大阪府。内山さんこんにちは。毎週ラジオのある土曜日を楽しみにしています。ヘナチョコさん、これからね日曜に変わるんでね、忘れないようにしていただきたいんですけどね。以前内山さんも音編で少し話をされていましたが、私はリアル脱出ゲームにハマっています。あー、なるほど。リアル脱出ゲームとは、ある設定の閉じ込められた空間から様々な問題を解き、時間制限内で脱出をするという体感型のゲームです。問題が難しい上にひねりがあるので、最後まで脱出するのはなかなか難しいのですが、その悔しさや解けた時の快感が楽しく、ついつい何度も言ってしまいます。最近では時間制限のないものや、 え？逆に20分で問題を解くもの、10人1チームとなり、実際に物を動かして問題を解いていくものもあります。アニメとのコラボ公演もたくさんあり、ビジター向けの公演もあるので、初めての方にはこちらをお勧めします。ちなみに私は今まで2回脱出に成功しました。本当に？俺1回もできたことないんだよ。常設の会場もありますので、内山さんもまた行かれてはいかがでしょうか？それではこれからもラジオ毎週楽しみにしています。なるほどね。これでも、スイッチも入ってるんですけどね。僕これ好きですから。最近は行けてないんですけども、数年前はね、結構回数行っていて、面白いんですよ。また、アニメとのコラボ公演って書いてありますけど、アクエリオンエボルっていう作品でこれやりましたから。リアル脱出ゲームって、スクラップっていう、会社がやってるんですけれども、そこの、代表の人と並んで話したりして、問題出す側をやったことあるんで、もう、お客さんでもあるし、出す側にもなったこともあるし、もう、あらゆる面から脱出ゲームやってるんですけど、これ確かに面白い。これね、キーは、知識とか、勉強で解ける問題、じゃないっていうところで、できない問題の解説を聞いたときに、ああしてこうすれば、できたんだっていう、自分ももしかしたらできたかもしれない未来があったのかって思ったときのあの感じがね、また行きたくなる感じだと思うんですけれども、でもこの最近では時間制限のないものやって書いてあるけど、これ知らなくて、時間制限なかったらギブアップするまでってことなのかわかんないですけど、これちょっと僕知らないですね。20分で問題を解くものっていうのもすごいしね。10人1チーム。はぁ。やりたい。これはスイッチ入ってるし、やりたい。ただ、これなかなかこう1人とかで参加できないからね。こういろいろ5、6人でスケジュール合わせていくっていうのは結構難しいところでね。それが、ネックといえばネックなんだけれども。はぁ、やりたいな。続きまして、ラジオネーム匿名希望の方、うちこんにちは。以前セールに目がないって話をされてましたが、かっこ半額とかのポイントカードとかはどうなのだろうと思ってメールしました。私はポイント集めすごい好きです。実はパン屋のポイントが集まったので、次に行った時2個サービスしてもらえることになりました。かっここれで2回目。意外とバカにできませんよね。消費税のこともあるし、やっぱりそういうサービスをなるべく利用したいなと思ってるんですけど、うちも簡単なのからでもやられてはいかがですか？それともやられてますか？美容院に行くと大抵のところはそういうポイントサービスやられてますよね。うちはいつも行かれる美容院はそろそろ髪切ってくださる方が定着しましたか？そこでポイントとかももらってるのでしょうかね。ポイント貯めていたらやっぱり何パーセント引きになる特典がお好きでしょうか？どういうことだろう。それとも物、かっこシャンプーとかコンディショナーとかの特典がお好きでしょうか？ポイントを集めてる前提で聞きましたが、ちょっと知りたかったもので。ではまた何か発見したらメールします。なるほど、ポイントカードね。ポイントカードは映画館とかのシネコンのやつは何枚か持ってますね。美容院に関してはポイントカードっていうか、なんか持ってるんじゃないですかね。あとは洋服屋さんとかもあるよね。でもポイントカードをまあ特定するわけじゃないけど、5万買って100円とかじゃない？なんか俺のイメージ、それ頑張った結果100円かよみたいな、なんかあんまりこう意味を感じないものとかもあったりして、なんかまちまちですな。なんだろうな、ポイントね。財布がこういっぱいになっちゃうよね、ポイントカードで。それが難点ですよね。あと、まあ、確かに僕はの今使ってる財布はカードをいっぱい入れられるようなやつなんですけど、それに加えて領収書がこうわってなると、もうなんかね、軽い辞書みたいな感じになっちゃってる時あるんだよね、財布が。その時にちょっとね、カード。なんか、これからこう、ポイントカードはアプリとかになっていくんじゃないですか？ iPhone とかにさ、アプリをダウンロードして、こう、パッてやってね。そういう時代だと思います。続きまして。ラジオネーム、そうこさん。私がかつてハマっていたのが、オリエンテーリングです。オリエンテーリングは地図とコンパスを使って山の中にあるチェックポイントを順番に回りながらゴールまでのタイムを競うスポーツです。小学生の時にグループで回りながらやったという人も多いのですが、そんな生ぬるいものではなく、いわゆる獣道を通ったり藪の中に突っ込んだりするガチめなスポーツです。北欧発祥のスポーツなので、ヨーロッパではメジャーなスポーツなのですが、日本では競技人口も少ないので知ってる人はあまりいないと思います。登山がお好きではない内山さんのスイッチには刺さらないかもしれませんが、このスポーツの素晴らしいところはズバリ 日常生活に役立つことです。それは地図が自然と読めるようになります。私はオリエンテーリングを始めて以来、地図さえあれば道に迷わなくなりました。これからスポーツの秋ですし、公園でもできるスポーツなのでいかがでしょうか。それではこれから涼しくなってまいりましたので、お体にお気をつけてお過ごしください。なるほどね。オリエンテーリング、なんかさっきの脱出ゲームと重なりますね。この感じ、体を動かして、いろいろポイントを回りながらゴールを目指すみたいな、全体的に流行ってるんですかね。これオリエンテーリングとそういうトンチ系の脱出ゲームの問題を組み合わせたら相当面白いような気がしますけどもね。ただこう体も使うし頭も使うしで、すごいヘトヘトになりそうですけれども、うん。ちょっとオリエンテーリングやる前にちょっとなんか日々こう体を動かして整えてからじゃない、いきなりこれやっちゃったらちょっとシャレにならない怪我とかしてさ、みんなをびっくりとさせそうでちょっと怖いよね。でもやってみたいですけどね。脱出ゲームとかも好きですから、ハマりそうな予感もしますけどもね。うん、やりたいな。続きまして、ラジオネーム、ワコリンさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。毎回楽しく聞いています。私が暇な時にいつもやってることがあります。それは、SNS で同じ状況の人を検索する、です。例えば最近で言うと、自転車がパンクしてしまい、自分ついてないなって思うことがありました。でもこれはきっと自分だけじゃないと思い、ツイッターのつぶやき検索で自転車パンクと調べます。すると全く知らない人のつぶやきが出てくるのですが、意外とたくさんの人が同じ日に自転車をパンクさせていて、なんだかよくわからない気分になります。この気分が癖になり、自分が人の多い場所でこけた時、パソコンが壊れた時、家の鍵をなくした時、検索をかけて他に同じ状況の人はいないかを見ることにしています。ツイッターやっていない内山さんにとっては何を言っているのかわからないと思いますし、すべては自己満足であることもわかってますが、一度検索してみると面白いですよ。自分が知らない人が自分と同じ状況であることが、なんだか世界は広いようで狭いなと思います。ワンクール聞いてるとか検索してみると、意外とたくさんの人が聞いていたりまた最近内山さんの嫌なことで挙げていたクーラーの水漏れも、つぶやき検索にかければ意外とみんなクーラー壊れて困っていたりと、得もしない発見をすることができますので、暇な時にやってみてください。なるほどね。これね、もうちょっと僕はね、効果的な使い方してますね。お店とかご飯屋さんとかね、まあ病院でも何でもいいんですけど、あとはなんかそういう何か自分がお金を払って利用するところに関して、そういう調べ方をすると、あ、なるほど、このご飯屋さんこういう感じか、食べログとは違った角度からのこの調べ方というかね、またそれでね、情報が早いですからね。昨日今日の情報とかもあったりしてね、僕もまあ同じようなことやってますね。というわけでいろいろありましたが、こんな感じで何か送っていただければと思います。以上、リスナーのスイッチでした。
内山聖輝のワンクールシーズン
3。思春期の痛み。
これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。では今週届いたエピソードを紹介していきましょう。東京都、ラジオネームまゆまゆさん。中学3年生の時のお話です。私には小学生の頃、確か小1くらいから片思いをしていた相手がいました。地元が田舎だったので、幼稚園から中学まで一クラスだったこともあり、中学生の頃は好きな人とは毎日のように喧嘩みたいなことばかりしていました。中学3年のある日、私は教室の前の廊下で友人と談笑していました。その時、背後からタタタタタッと誰かが走ってくる音が聞こえ、次の瞬間、私は片思いの相手の飛び蹴りを食らっていました。そばにいた友人曰く、私は軽く3メートルは吹っ飛んでいたとのこと。顔を上げると彼の満足げな顔、背中には彼の足跡。全く意味がわからない私はポカン顔。何よりも物理的にとても痛い思い出です。そんな彼とは中学を卒業してから付き合うことになったのですが、高校が別々になってしまったために3ヶ月ほどで別れてしまいました。今では仲間内でたまに飲みに行ったりもするのですが、あの時の飛び切り事件の真相は未だに謎のままです。
僕らにとってもこれは謎ですよね。さらに謎なのが、そんな3メートルも吹っ飛ばせた人と中学卒業後付き合っちゃうあたりね。何なんだろうこれは。わかんないですね。幸せになってください。みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。というわけでシーズン3は、今日で終わりで、次回からは放送曜日と時間が変わりまして、毎週日曜日から、毎週日曜日の24時30分からの放送になりますと。まあね、そこで何をしていくか何も決まってないのでね、ちょっとこれどうなっていくかわかりませんが、これからも、聞いたりしてもらえるとみんなが幸せになっていくのかなって、世界が平和になっていくかなって、ちょっとくだらないこと言ってしまいましたね。じゃあ終わりましょう。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_aqr です。フォローよろしくお願いします。さらにポッドキャストも毎週月曜更新で配信中です。よろしくお願いします。それではまた来週、今度は日曜日の24時30分にお会いしましょう。さようなら。